はい、どうも、こんばんは。セラルさんのコレラジ。今日は火曜日となっております。いつもお休みですが、今日はこの方とお送りしていきたいと思いますが、すみません。どなた様でしょうか？
おかんやん
お
か。
かんかい！
おかんやん。今日はこれや。
今日はこれや、どれや、それ。
これ。
これって、わからんから聞いてんのよ。
これはね、南蛮ギセルという植物です。
キセルっぽいね、形が確かに。
そうやろ？これはね、野
まあ。
生のやつやね。野生っていうか、山
は
から今日取ってきたんです。ほんで、
い。
うちの庭で、咲いているのはこれなんです。
もう全然違うやんか。
違うでしょ？違うんです。これも南蛮ギセル。これも南蛮ギセ
そう。可愛らしい色で。私好きですよ、その花。
ル。これね、でもね、葉っぱがないんです。
なん
これだ
か、
けが、
茎の色もえらい違うんやね、それ。
そうやね。なんかね、種類が違うみたいな。こっち
そ
は
う。
こんな紫。
でもなんか葉っぱっぽいのもあるね。なんかその周り、花の周りの。
これは萼でしょ。つぼ
額。
み、つぼみ、こんな風になってて、このつぼみがここから出てくるんですよ。
そうなんや。
で、
いいじゃないですか。
種もできるんやけど、胞子で増えると。だから葉緑素があらへん。
不思議な植物、いろいろありますな。
そうそう。だから光合成をしない。
植物で。
そうそうそうそう。で、気の毒やから今日は緑のシャツ着たってんねんけど。どうでもええけど。
それ別に、葉っぱの分まで緑に並んでええと思うけどね。もう逆に俺が南蛮ギセルみたいな色のシャツ着てるけど、今日は。
ほんまやな。紫着よう思ったけど、かぶらんでよかった。
いや、ほんまですな。
ほんまですよ。
ということで、おかんと一緒に今日は月一のおかん会でございます。おかんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今
今
日は
日はちょっ
ね、
と、
何ですか？スポン
謝らな。
サーいただい、スポンサーいただいてるから、さっきそれ紹介しますね。今日スポンサーいただいてます。貞八さん、いつもおかんの時には 本当にありがとうございます。メッセージいただいてます。毎度おなじみのおかん様会でお願いします。毎月ネタ探し大変だろうなと思いつつ、今月の植物出落ち楽しみにしています。内閣改造動画最高でした。ということでいただいてます。ありがとうございます、貞八さん、いつも。
そう。
動画もね、結構今日は、今月はいっぱい出したんで、楽しんでいただけたんではないだろうかと思っておりますが、いかがでしたでしょうか。そして皆さんメンバーシップ登録をしていただくと大変嬉しいなと思っております。よかったらぜひお願いします。メンバーシップ登録していただいている方限定で、隔週で動画も出してます。過去の、このコネラジのアーカイブも全部見れますんで、よろしくお願いします。で、何ですか？謝らないといけないこと何でしょ
バイアスロンな、応援に
う？
行かれへん。今まで応
そう。
援に行ってたらな、一等賞やったのにな、勝利の女神がな、生まれへんだから申し訳なかったな、と。
いやー、ほんまですよ。おかんが来なかったせいですよ、ほんまに。
行って
どうし
審
てく
査
れるんですか？
員、すいません、審査員の人にいつもメンチ切っとくねんけどな。
そんなことしてたん？いや、メンチって別に敵ちゃうからね、審査員。一番味方にせなあかん人やから。
先生とか言って、俺、お母さんとか言って、高須先生のお母さんちゃうけど。
その分もあったんですかね、今までは分からへんけど。でもまあ、お笑いバイアスロンというね、沖縄のお笑いの大会があって、過去僕、銀メダル、金メダル、金メダル、金メダル、銀メダルだったんですけれども、今回は銅メダルだったということなんですよね。で、
全部揃ってよかったな。
まあそう、全部揃ってよかったなっていうところでポジティブに考えつつですね、まあ、おかんは全部来てたの？過去6回。
言ってた。
そう。
吹上さんが優勝した時から言ってた。
第1回か、じゃあ。
そう。ほん
まあ、
で、
おかんが来てる時でも別に銀メダルの時はあったっていうことやね、じゃあね。
せやな、アリンクリンの時、うん、
そうね、最後銀取った時ね。で、今回は銅メダルやったということで。
そうですね。
うん、まあまあまあ、でもいいですよ。頑張りましたよ。
そう、やっぱり漫才は面白かったな。
あ、そうですか。ありがとうございます。どうも。
はい。
まあ、そんな感じで、お笑いバイアスロンも終わって、まあ、ちょっと落ち着いたかなってとこですけど、まあ、今、沖縄では県知事選がの選挙戦真っただ中で、いろんな人のね、演説を僕は聞きに行って回ったりしてて、結局、まあまあ、またバタバタはしてるんですけど、おかんはどうですか？最近はお忙しいですか？
ね、今月は教室はほとんど休みやったんやけど、ちょっとだけ気許してたら仕事がガガガって固まっていて、
あ、そう。
だから今日も出して、一昨日か昨日も出してって感じ。だからまだ手つけてへんのがあるっていうのを聞いてはったらごめんっていう感じ。
すいませんね、
これから言うやつ。
でも、お母さん、結局でもやっぱね、親子ですよ。仕事のやり方も一緒ですよ。僕も手つけてない仕事ありますもん。
でもちゃんと材料はね、取材って集めてきたんですよ。
ああ、そうですか。
準備はできてるけど、
うん、
すごいね、三輪山ってあるでしょ、有名な。
うん。
知らん？奈良
いや、俺は聞いたことあるけどね。皆さんがどれぐらい知ってるかってところはね。
三輪言うたら結構、なんたらスポットで、心霊スポットちゃうわ。
パワースポット。
パワースポットで。
真逆だよ、心霊スポットは。
そこを山の辺の道っていうのが通ってんねんけれども、
うん、
そこのふもとに月山っていう日本刀を作ってはるところがある。
ほう。
月山刀鍛錬場って言って、
はいはい、
そこでは、タタラとか言って、鉄を焼いて売ってて、もののけ姫で出てくる。
出てましたね。うんうんうん。
あんなんをやってはって、日本刀を作って、はい、
へえ、三輪山にそんなところがあるんですね。
だからちょっと神聖な場所っていうのかな、三輪山っていうのは神が。
なんか三輪そうめんとかが有名なところで、あれでしたっけ、なんかでっかい鳥居かなんかありましたよね。
大きい鳥居ありますね。
ね、あそこですよね。
そうそうそう、あそこした車も通れるし。
うんうんうん。
だからこれいろんな神さんいてはんねんけど、まあ、ちょっと神さん、はいはい、デパートみたいなとこやけど。
そうで、神さんのデパート
いっぱいいてはるんですよ。
まあ、八百万の神みたいなこと。
そうそうそうそう。で、そこには本当に、大和で一番偉い神さんみたいな人もいてはる、祀ってはるし。
はいはいはいはい。
うん、で、ご神体が山やねんけどな。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
うん。
うん、そうです、ね。だから大鳥居をずっとくぐっていくと、縄鳥居って言って、縄、鳥居の上のところが縄になってたりする
。はいはいはいはい。
庭ってそんな鳥居を。
結構そういうがっつりそのパワースポットなんやね。
そうよ。
も
う
何も知らへんかったわ、それ。
もう今度帰ってきたら行った方がいいよ。
ああ、俺さ、やっぱ奈良に行ってた頃って高校生までやからさ。
知らんな。
そう、なんか奈良のこと聞かれた時に俺知らんねんな。奈良の美味しいお酒何ですかとか、奈良のなんか美味しいお店どこですかとか、奈良の人だったらどこどことか聞かれても、まあ、行動範囲なんかたかが知れてあるやん、高校生。
で、興味の持ち方も偏ってたしな。
うん、そうやな。もうずっとバスケしてたし。
うん。
うん、だから何ももう知らへんからね、そんなのも知らんかったわ。
いや、それ何十年も住んでるおかんでもですよ、奈良の。うん、南の方とか東の方とかは分からん。吉野の方とかもまあ行く機会は増えたけど、それでも分からん。うん、いっぱいあるよ。
いや、そうやろうな。いや、でもなんだかんで言って、俺も沖縄結構こっち住んで長いし、仕事であっちゃこっちゃ行くけど、知らんとこいっぱいあるもんね。
そうやろ？そう思うわ。で、沖縄はこの間からテレビでもいろんな特集やってんねんけれども、やっぱ神様が宿ってはる島やなっていうのはすごく思うんですよ。
いや、沖縄も大概スピリチュアルよ。
うん、そうでしょ、うん、
パワースポットいっぱいありますし、なんかね、うん、こっちに住んでる方もね、そのなんか自然豊かなところに住んでて、そのエネルギーを受けてるからか、こうスピリチュアルに目覚める方はすごい多いよ。
なるほどね。
だからなんかそういう方がこう自然信仰、自然崇拝、ナチュラリスト的なところでマスク、ワクチンへの危機感みたいなのも結構あったりして。
え、どういうこと？
自然派の人たちがこう人工のものを体に入れたくないみたいな。うん、だからそこの抵抗も結構ね、あの沖縄県で大きかったりしてね、僕の友達でも、うん、あ、すごい極端な反ワクチン発信してたりしてね、ちょっとびっくりしたりしましたけど、
うん、それはちょっと困ることもあるけれどもな、
うん、そうはな、
うん、でもやっぱりなんていうのかな、なんていうのかな、うん、やっぱり人間が分からない世界があるからな、うん、
いやでもさ、俺もあんまりこのそういうスピリチュアル的なところは正直あんまり俺はもうよう分からへんねんやけど、
うん、
まああんねやろうな、
あんねやと思うわ、
うん、なんでおかんはそう思うの、そのあるんやろうなって、
まあだって目に見えてるものしか信じないって思ってんねんけど、
うん、
でも、なんかの時に、こう、うん、例えば虫の知らせみたいなんとか、
うん、
それとその、ま、ちょっと話飛ぶけど、虫とか動物なんかでも教えてへんのに、うん、なんかちゃんと DNA に刷り込まれてるようなこととか、なんでそんなこと知ってんのみたいなことするやん。
あ、まあ、その雲が数張って、なんでお前張り方知ってんねんみたいな。
そう、う
ん。何かしらの力が働いてんではないかと。
なんか分からん宇宙のなんか意志かなんかが入ってんのちゃうか。
いやでもさ、神様おらんとは思いつつ、そういうことを考えたりしつつ、でも、じゃあ人間、俺を産んだのはおかんで、おかん産んだのはおばあちゃんで、おばあちゃん産んだのはひいばあちゃんで、ずっと遡っていったら、もうどんどんこう人類がこう、類人猿だったところからになって、どんどん遡っていって、地球に一番生命が生まれた時まで遡って、さらに地球ができることまで遡って、さらに宇宙が生まれた瞬間を遡ったら、何かこう、何もない空間に塵と塵がぶつかってビッグバンができ、起きて宇宙できたわけだけど、うん、じゃあ何もない空間にその塵と塵を発生させたのは誰やねん、じゃあそれが神様なんか、でもそのじゃあ神様をがどう発生したのは何なんやとか考えていくと、こう起源を考えていくとやっぱちょっとなんか説明できへん領域になっていくもんね。
そうやからなんか目先のこととか民族がどうやこうやって言って戦争なんかするのは、うん、愚かやなって。
まあ本当バカバカしいですよね。
うん、だってさ、虫なんか見てたらちゃんと巣分けしてるもん、うん、食べるものの種類を分けてるもん。同じもん食べる。
まあなんかでもそこら辺はなんかあるんじゃない？この学者さんとかがなぜそういう生態になったかとか結構解き明かしたりしてんじゃないの？
そうだ、だからほら同じもんをみんなが食べるっていうことをしない。
うん、まあまあまあね。
そう。だからそれはうまいことできてるなって、同じもん食べたらすぐに食糧難になるけれども、
うん、
それぞれが違うもん食べてるから、うん、いかないに。
そう。まあまあそうね。
うん。
確かにうまく生態系ってほんま絶妙なバランスで組まれてるしね。
そうなん
です。不思議ですよ。
だから植物の戦略も不思議ですよ。さっきのも用意ないのに、案内して時期が来たら花が咲いて、みたいな。
うん。
あ、で、今度ね、うん、他も先月67になってんけど、なんか誘ってくれる人もあって、うん、この山の、うん、もう植物がわかるアプリを作ろうプロジェクトができてるんですよ。またこれから。その、
カメラかざしたら、
わかる
っていう。何々って出るみたいな、うん。いいじゃないですか。
そういう専門家の人も入ってくれはって、明日、1回目のミーティングすんねんけど、
うん。
うん。だからワークショップできたらいいなと思って、私は、その草花の塗り絵の元を作って、みんなに塗り絵しながら観察してもらおうかなと。
うん。まあまあまあ、いいじゃないですか。そんなこともやってるんですね。
そう。まだ面白いお誘いあったね。
何ですか？
あの、農学ってあるやん、おの。
はいはいはいはい。
脳あるでしょ。で、その脳学士の先生と知り合いになったんやんか。その脳学士の先生が普通の脳ってみんなこう敷居が高いからちょっと馴染みが少ないから、なんか脳の舞だけを、今度、なんかハープの人と一緒に舞をやってコラボすんねんて。
ノートハープってこのポロロロンのやつ？
そう、そう。せやけど、ハープでもいろいろあって、アー
ええー。
ティブハープっていう、こう、持てる小ぶりのハープがあるらしい。だから、ちょっと民族楽器よりっていうか、でっかい、立ててするでっかいハープじゃなくて。それで、こう、舞を回はんねんけど、そ
お
こ
かん
も、
はどう関わんの、それに。
私もわからへん。で、今度、じゃあ、まさか、私は、おかも
お
で
か
けへん。
んが脳もハープも舞もできへんのに、
そうやん。
どう関わっていくの、それ。
だから踊ってはるところになんか絵飾るとか、
ああ、なるほどね。
思ってるけど、今度それで打ち合わせすんねんけどな。わからんことってちょっとワクワクするやろ。
いや、でもさ、おかんのすごいとこはそこよね。とにかくいろんな人から声がかかるやん。江
全
森
部。
さんは関わってくださいよと。
うん。
いや、それはちょっと素晴らしいですよ。
でもありがたいなと思って。
いや、なんかね、僕もこのね、せやろがやり始めてからいろいろお声かかるようになったけど、これ、なんで俺に？みたいなのもやっぱ結構あるわけよね。そう、だから、ここはおかんの DNA の多少は来てんのかなと思うんだが、最近で言うと、この琉球ガラスのイベントがあると、ちょっと延期になっちゃって10月になっちゃったんですけど、で、その琉球ガラスのイベントで、スタンダップコメディのネタをやってくれと。そう、なんか、その琉球文化のそのイベントの中でスタンダップコメディという、割とアメリカ色の強い芸能をやってくれという依頼で、しかもその依頼内容が、琉球ガラスの歴史文化を伝えつつ、俺のアイディア込みで、琉球文化の未来がパッと明るく開く爆笑ネタをお願いしますっていう、結構、むずい仕事やなと思いながらも、まあまあでも、面白いですよ。こういう仕事が来るのはね。
そう、だからそれで考えますやん。どうすれば楽しんでもらえるかって。その辺が難しいけど、ちょっと楽しいやんな、こっちも考え
そうね。いや、だからね、おかんがね、そういうさ、全くこう、自分の関係ない、なんていうの、ジャンルに
る。
手出してるっていうのは、実は頼もしくて、茂木健一郎さんが最近、沖縄の俺が出てる番組に出てて、ちょっと雑談してたんですけど、やっぱもう、新しいことやらんと、脳がもう、老けていくんやって。もうなんか、緊張してなかったりとか、これどうしようって悩んだりとか、新しい刺激が脳に入らんとどんどん衰えて、老けていくから、緊張する機会を自分で作ったりとか、考えることを自分の中で設けたりとかしないといけないっつってたから、それは脳とハープと舞にどう自分の能力をコミットさせていくかっていうのはいい課題じゃないの？
そうやね。ちょっと楽しみやねんけ
いいですね。
ど。で、この間、しめ縄も作ってきた。
何？
し
ち
め
ゃうんで
縄。
すけど。しめ縄。何ですか、しめ縄。
お正月になったら、ほら、飾りやん。それを、なんかその講習会があって、なんかそのに日本の伝統的な、なんかそういう、あれ、結界みたいやねんけど、
結界。
世界やし、お迎えするっていうか、歳神様が来はるときに門松立てるのは、お迎えする。神様ってなんか、さっきの尖ったところに降りてきはんねて。門松ってなんか、竹切ったん、尖ったんとか、じゃあ、あんなとこ、ね、で、
あ、そういうことなんですね。
松の木と。
それで一年の始まりに、じゃあ、元旦に結界を張って悪いことを寄せつけへんぞみたいな。父ちゃん入ってきたけど。
うまい。これ。
しめ縄いるかみたいな感じで、父ちゃんが入ってきたけど、聞いてたんかいな、父ちゃんも。
下で聞いてあんの。
ちょっとこんな、この登場の仕方おもろいな。
面白かったな。ほんでそれ、うん、教えてくれ
はっ、ホラー映画みたいな感じだったんで、なんか、おかん後ろみたいな感じで入って、ぬーっと入ってきたけど。
それ、うんうん、それで教えてくれはった人が、東條さんって言って、
はいはい。
東條英機さんのひ孫さんや。
おお、そりゃすごいね。
ほんで、その方は、やっぱり、ひいじいさんのことで、いろいろ、かなんこともあったらしいねんけども。うん、
そりゃいろいろ言われるやろ。
言われるし、また変な感じもあったらしいねんけど、うん、でも、美しい日本の伝統を守ろう言ってな、こんなやった。
あ、そう、うん。なるほどね。その、その人脈もすごいね。
ちょっと誘ってもろって言ってんけど。
そうです。で
やっぱり自分で作ったもんっていいかなと思って。
まあ、ほんとそうね。
うん。
なんか、
なあも作った。
那覇の大綱引きっていうのがあるけどね、そこでもその大綱引きのこう縄もらってお守りにしたりしますけどね。
うんうんうんうん。
やっぱその縄自体になんかそういう魔除けの信仰みたいなのがなんかこう日本は込められているのかね。
これやっぱ日本は農耕民族やから、これは稲わらですよね。
うんうんうんうん。
これはあの食べる方じゃなくて、こういうのを作るしめ縄用に作る種類のもんやねんけどね。
ああ、じゃあなんか割とこう豊作を祈ってみたいなところもあるのか。
そらそらね、農耕民族やもんな、
ね、結構うちの父ちゃんの登場でコメント欄がざわついてますけどね。お父様、お父さん無言で登場っていう、確かになんか何回一言くらい言ってます。これはい、これあるから使いいとか、皆さんこんにちはとか言ったらよさそうなもんだけども、ただ登場してもずっと出してこう志村っていう、志村後ろっていうコメントをいただいてますけどね。
今回も作ったらない
って。毎回ちょっとなんか一個なんか持ってきてほしいけどな。
見たあるわ。
イモさん、BBC のリモート自宅レポートでお子さんが入ってきたようなシチュエーションで お父様ってあるよね。確かにこのなんか自宅から配信してる配信者の方が子供入、空気読めへん子供が入ってきて、え、今お父さん仕事してるからみたいな子供のシーンあるけど、
深夜くん時々あるやんか、
ね、
クギちゃん、
ええー、大人が入ってくるっておもろいな。ちょっと
そうやな、うん、すごいサービスやって今の
音、ね、いいですね。まあ、いろいろコメントいただいてます。ちょっと紹介しましょうか。イモさん、琉球ガラスはアメリカ軍、戦後のアメリカ文化、が使った廃品ガラスを生き返らせるところから始まったから、江守さんのスタンダップコメディ、ぴったりなのではないでしょうか。あ、なんかこれはちょっとネタにできそうですよね。本当に沖縄ってね、今までいろんな歴史ありましたけど、いろんな、統治下に置かれましたけど、この文化を取り入れつつ、なんか自国の、まあ、自分たちの文化を、に盛り込んでいくという、なんかそこ面白かったりしますもんね。うん、
それに近いでしょ。あの、うん、戦前ぐらいまでは日用雑記としての陶芸っていうのはあったけど、うん、戦争でなって壊れて、うん、ほら世の中も変わって、うん、あの大量生産できるようになったから、うん、そこには入手できへんから、やっぱり作家志向の作品志向の陶芸に変わったでしょ。
うん、そうですね。
だから民芸の関係でね。
うん、いや、やちむん芸で、俺結構ね、やちむん好きでね、沖縄の。ちょいちょいコレクションとまでは言えんけど、集めてたりするのに、ちょっと見せていい？琉球ガラスも俺好きでさ。ちょ、おかんつないどいて。
あ、わかりました。琉球ガラスか。なんかあれ、カレー粉入れて作るはるっていうのも聞いたことありますけれどもね。なかなか、色も綺麗し風情があっていいですよね。なんか手作りのこう吹きガラスとかで作ってあるっていうのはいいなって思うので。
すみません、おかんありがとう、
はい、
あのまずね、僕気に入ってるのはね、今ひまわり入れてるんですけど、このやちもんがすごい僕好きでね。なんかよく
ガラスじゃないよね、陶器。
そうそう、陶器で、
それ上りがも
分からへん。そのごめん、もうええなと思ってやちむんで買っただけで、このなんかね、この紫色のちょっとしたこう斑点がなんかね、主張しすぎず花をいい感じに際立て つつ、すごい僕これお気に入りのやちむんと、あと、すいません、何の時間って思うけど、あの、これめっちゃ綺麗じゃないですか。
綺麗、その
これめっちゃ、ええやろ
う。うん。それちょうだい。
ちょうだいって、じゃあ今度送るわ、なんかの機会に。
うん。
うん、これすごい好きでね、いろんなシリーズあるんですけど、なんかこう闇、波打ち際なのか、
な
んか水平線なのか。山際なのか、なんかすごいね、いろいろシチュエーションは想像広がるんですが、あともう一個、
はい、
これちょっとあの琉球ガラスが観光客コロナで減ってクラウドファンディングをあのやってた時にね、あのクラウドファンディングしてもらったものなんですけど、これすごい綺麗なんですよ。これも
お前ね、波みたいな、
そうだ、あの琉球ガラスもね、今いろんな本当種類があってね、見てるだけで飽きないんですよ。すごい綺麗でね、はい、
という
、僕のちょっと自慢でございました。
あ、素敵やわ。
そう。お前、八千門通り行ったことある？
うん、何回かあるよ。
いや、あっちね、ま、最近もね、いいお店いっぱいできててね、歩いて見てるだけでもね、飽きないですよ。一日潰れますよ、あっちは。
カフェがあったりさ、
うん。
売ってあるとこあったり、ブクブク茶っていうの、のお店なんかをほら、
はいはいはい、
なんか あの上り釜の跡がおいあるとこありますやん、名前忘れた、
うん、あるあるある、
持っていったらブクブク茶とかゲットの茶とか飲んだけど、
うん、うんうん
うん、
いやいいのいっぱいありますよ
ね、あの石畳の、ね、
はいはいはい、なんか器ってなんか昔はそんなこと考えもせんかったけど、器って気分をこう高めてくれるというかね、こう日本酒飲むにしてもさ、なんかただのコップに入れて飲んだって味は変わらへんはずないけど、やっぱおちょこに入れたりマスに入れたりするとなんかこうええなって雰囲気出て気分上がるし、これでね、
うん、
氷入れて泡盛入れてこう眺めながら飲んでるとすごいこう沖縄ええぞっていう気持ちになってくるのよ。
口に当てたこの当たるところの感じが違うもんね。
あ、でもそういうのもやっぱあるんかね、味にちょっと影響してくるかもしれへん、ほんまに。
うん、と思います。なんか、なんかあの器とキスするような感じでね。
ちょっとこれが嫌やわ。キスと言うてほしいわ。キスと言うとなんか粘り気があってちょっと嫌やわ。
そうかな。
まあいいですけどね、おかんのこの情感あふれるこの表現いいんじゃないでしょうか。
あ、うん、ほんでな、
はい、
パピ君が好きだ
よ。ああ、そう、猫ちゃんがね、お利口さんやってね。
え、
お利口さん、お利口さんやったよねって。
お利口さんでもなかったけども、前の時からキャーンとか言って入ってきた子やった。
はいはい、あの子が、うん、まあ、お母はもう野良猫を、まあ、保護してるような感じやんか、結構、
うん、外猫さんって呼んでるけどな。
そう、外猫さん結構だから、この体はもともとそんなに強くないかったりするんじゃないの。
いや、病気持ってた
り、そういうことやんね、もともとどっかが悪かったりとかいう、う
ん、ね、外だから今うちのクロちゃんもエイズのキャリアけど、
うん、あ、そうかそうか、クロちゃんがエイズか。
うんうん
うん、
そう、なんや知らんけど最近自分で毛抜いてんねん。
うんうん、ストレスがなんか、
何のストレスかかんやけど、お腹の毛がだから なくなってきてんねん。恥ずかしいよ、お股からお腹にかけて
毛。まあ猫は恥ずかしさ感じんからそこはええけど別に。
そう、
まあそう、まあでもね、猫ちゃんありがとうですよ、本当に。おとんおかんに癒しを与えてくれて。よろしく言うといてください。
誰に、誰に、
天のこの猫ちゃんに。
猫ちゃん。
はい。レイさん、今日はキャッチー第2部の出演なしってあるんですけど、第2部ね、ちょっとね、第2部の出演、僕らなくなったんですよ。第1部メンバーが第2部に最後ちょっと出るというあのコーナーがなくなったので、火曜日もね、こういうやつができるようになりました。また引き続きやるときは火曜日やるかもって感じですね。
は
い、ということで、まあ、追跡盛りはある。それはあれ、それであるです。
あ、それ2部である。
うん。あれは隔週だからね。隔週でやってるから。
2部でね。
っていう感じでございます。はい。 ってことで、はい、ぼちぼちお時間やってきましたんで終わろうと思います。
はい、
はい、ということで、せやろがいおじさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りします。今日は佐田橋さん、もういつもお考えスポンサーしてくれてありがとうございます。スポンサーは皆さんからお待ちしてます。応援したいぞっちゅう方、動画の概要欄、せやろがいサポーターズチェックしてくれると嬉しいなと思います。あと、メンバーシップ登録していただけると非常に助かります。よかったらお願いいたします。月額300円ということで、各週で限定動画上げてたり、コネラジのアーカイブ、過去のもの全部見れたりしますんでね、めちゃめちゃお手軽価格となってますんで、よかったらご検討お願いいたします。では以上でございます。お送りしたのはせやろがいさんことエモヤンと
おかんでした。
はい、ほなまた。